ニッポン放送ポッドキャストステーション。
あんなこと言ってるけどさ、さっきさ2人でな、那須さんとさ、なカッキーが、
カッキーさんが、
カッキー、はい、2人来てさ、なんか暗い表情でさ、はい、先生長い間お世話になりました我々2人ちょっと遠いところへ行くんでお前遠いところって死んじゃうじゃんか、お前我々ちょっと先生から遠いところへ行きますので、
今日が最後になります、
ね、絡むのも最後だと思いますなんせ我々と先生の間にデブが入るそうでだったらお前に言えよ、口で、自分の口から
間にデブが入って、
事務所の先輩なもんでなかなか言えないもんで、私もホリプロだっけ、ホリプロとコブ、
はい、
新しいもんで
新人なものであ
のデブがいるんですよ悪いな、いつも本当に
先生
要するにあれだろ、
はい、
うん、11時までになっちゃうのかな、前の番組は。だから今週でもう、だから絡みがなくなるんで、
生絡みが
もう終わりってことだよ。そうですよ、金曜日は一之輔だろ、
はい、
一之輔はもうヤッホーなんつってるからね、いやもう11時に帰れるなーなんつっていつは金曜日あったら先生もう11時にドロンですよお前俺のカメラ見てけよ、これ嫌なことだなってあの野郎はドライだから、 Z 世代だろあいつ、
Z 世代です
一之輔さん、ドライだろな、
一之輔さん
落語界の Z 世代、
若いですから
感覚が違うんだよね、嫌いだ
よ、帰れるなっつって、
那須さんなんかもう遠いところにちょっと行きますんだって遠いところに行っちゃダメだ、
長い間お世話にな
りました、本当だよな、いろんなことがあるよ、
そうなんです、生絡みが、はい、
そういうことだね、だから、はい、平成変わると4月から
さ、はい、
ちょっとプログラムが変わりますよ、
そうですね、
ということですかね、
はい、
それにしてもまあさ、このかける富士どうだい、110年ぶりだよ、分かる、新入幕でいきなり優勝だから、はい、入幕してポッても優勝だ、110年前、俺が見たのは確かね1914年だよ、
先生見てんですか、
両国梶之助、あいつは強かった、あいつは見たから、あれ俺は
以来、
前から3番目の席で
先生見てんの、
そう、両国梶之助以来だから、梶の字もね強かった、
梶
の字もカッキーって言われたけどな、
カッチ、カッチ
強かった、あれ以来だから110年ぶり、
前の日にちょっとあの足をね、
そうだ、俺心配したよ、
運ばれちゃって
、朝乃山もいじめしたからね、やっぱり元大関のさ、いじめしてカーッて言ったろ、
はい、
土俵終わったらつるっとこうな、
そう、
ガクってなったんだよ、
あれがね、
それであっと立ち上がりなくなって、
決めちゃったかなと思って、
であの後さすぐ運び込んで、
はい、
で俺が救急車呼んで、
先生が
大変だったよ、
先生
救急車呼んで、で乗っけて来てもらって、救急車それで見てもらって、
あら
だら一晩も痛くて寝られなかったね、
わわわわ、
俺はって
俺
が相撲取ったのか、俺は痛くてね寝られなかった一晩、それでどうしようかなってもんね、千秋楽
はい、
でまあ親方と相談したのよ、
ドキドキした、
親方もね、だけど自分もやっぱりここで後悔残すと一番ね、ここでやっぱやんないことにはと思って、
先生が間入って、
間入ってここはねやろうと、出ようと、どっちみち足も悪いけど、でもね、もう千秋楽、
千秋楽出よう、
悔いが残るから、
はい、
な、記憶に残って、記録に残ってもね、私は記憶に残る力士になりたいって言ってんだから、もう竹の字は
竹ちゃん、
俺だって俺だからね、日大相撲部だからね、
あ、
俺の胸でどんだけ泣いたか、
先生の胸で
東京でどんどん鍛えたよ、俺は日大相撲部だから、
日大相撲部だから、
うん、だからアンチ林真理子だからねアンチ林真理子、日大相撲部だ
から、先
生のそうか、そうそう、教え教え、直系直系、そうしたらもう朝になったらもうよし行くぞ、ほっとかないよ、俺の田舎だっぺやべあれは生まれなんとか五所川原一遍来てみねえかだろ、
五所川原出身、
家が目と鼻の先なんだよ、
あら、
もうよし行くぞ、俺が育てたって言ってるよきっと、
もう言ってますね、
俺が育てたんだよ、
俺が育てた、
飯を食わした、
胸貸したんだって、
胸貸して飯食わして酒飲まして俺があんだけ強くしたって、
俺が五所川原だから、もう
よし行くぞ言ってるよ、絶対言ってるよもうな、タケル富士
すごい、五所川原で日大、
そうなんだよ、取り合いだな、もう俺とよし行くぞどっちが育てたのか、
どっちが育てたんだって
勝手に育ったというけどね、偉いじゃないけど、
すごいっすね、
大阪場所行ってんだよ、ね、お母ちゃん一人で育ったんだよ、離婚しちゃったからね、俺もその時の間入ってさ大変だったお父さんとお母さんのね、ちょっとい
ろいろ、
まあまあとお互いに言ってだけど、はい、でお母さんの方行けと、お前は、
ね、
で相撲で行けと、これもナイスアドバイスよ、人生のアドバイスして、でお母さんで、お母さんだ、
はい、
前の日もテレビ家で
出てましたね、
五所川原で見てて、
はいはい、
足くじいたから心配で飛んでったからね大阪に、 お母さん一人で、えらい、それをチケット取ってあげたの。
先生がチケット持って入
る。忙しいんだよ俺も、やるのいっぱいって世話焼きだからさ、おせっかいって言われるけど、人からおせっかいだなって言われるけど、
江戸っ子だから
しょうがない、人の困ってる姿はさ、ららもう大変だよ、見てられない、人、お母さん喜んでたろ、
ね、
大阪まで飛んでったから、
泣いてました、本当にね、おめでたいですね、
本当だよ、だから両国カジノスケの気持ちを思うとね、辛いだろうと思うんだよ、記録破られて110年守ってきた記録がついに破れたかと、タケル富士で、そりゃそうだよ、
すごいっすね、
いやマスコミの、アメリカのマスコミはきついな、やっぱりきついよ、大谷の事件って取り扱えてんだよな、
はい、
でアメリカ人にとってさ、水原一平なんか何にも知らないわけよ、日本人はこんなに知ってるけど、だからアメリカの人にとってさ、水原一平誰だか分かんないわけよ、それが起こした事件だということで、はい、だからもう大谷の事件ということでニュースが大きく扱ってるんだよ、だから大変なんだよ、そうだよ、今朝もちょっとオープン戦ちょっと打ってきたけど、俺もない
し並びで、まあ、忙しいよ、
やること
オープン戦も打ってきた、
ちょっと打ってきて、一緒にちょっとアドバイスして、ちょっと肘がちょっとこうなったからね、直してたんだけどさ、大丈夫だと思うよ、大谷はね、
大丈夫ですか、
明日会見するから、頼まれたからさ、台本書こうと思って、
会見の台本、
会見のコメント全部さ、
そう
みんなあの水原に押し付ける台本を全部書こうかなと思って、忙しいよ、
先生も忙しい、
よかった八代亜紀、
よかった、
よかった、
ケイちゃんも言ってましたね、
今山内圭介が来てさ、俺とずっと喋ったろ、はい、昨日の見ました、八代亜紀2時間 BS で、よかったね、若くしてこう出てきてさ、バスカ映像がいろいろやって、さ最初に山内圭介も感動したら、先生知ってます、一番最初に新宿の美人喫茶にいたんですよ、俺も通ってたよあそこ美人喫茶あの当時俺とは年格好変わんないから、八代亜紀さんって、
はい、
ちょっと下ぐらいだから、
2つぐらい下、
俺が大学行ってる頃だろ、
だから、はい、働き同じ世代 だから先生と、
新宿の美人喫茶、
美人喫茶ってあったんですね、
あの頃普通の喫茶店はさ、コーヒーが60円から70円だよ、俺ら学生時代ね、
はい、
だけどそこの美人喫茶って目打つと600円なんだよ、
高
っ、その代わりもうとびっきりの美人がコーヒー持ってくんだよ、それでちっちゃいステージがあって歌も歌ってんだ
よ、歌も聴けるん
だ、ライブを聴けて美人がこうやってくれんだよ、身の回りを全部、これ美人喫茶って目打ってさ、俺も2回しか行けなかったな、金なかったから、うん、美人喫茶は、不美人に当たっちゃってさ、不美人じゃないかってこうな、看板に偽りあるんだって俺文句言って戦うぞっつってさ、日大闘争になったんだよ、それで、それで日大闘争になったんだよ、大変だったんだよ、そうだよ、それからほらどんどん六本木だ銀座行って、はい、とうとう銀座のクラブ歌手としてさ、当時で20万だよ月収、すごいよ、
すごい
な、もう銀座のクラブ歌手として20万でバーって来た時にバーって流しのすごい歌のうまいお兄さんが現れて、それが五木ひろしだったんだよ、これが生涯のライバルになるわけだろ、
ごっぱち戦争、
そうだよ、三谷健だよ、まだな、芸名5回変えてるからね、五木まで5まで三谷健の時だよ、それで銀座じゃナンバーワンの流しだったんだよ、五木ひろしが、
その当時からも出会って、
それずっとやってたろ、お前ジーンと来たね、いやいやいや、それで俺ほどほら船歌で79年か船歌で、それで80年雨降れると童謡入れて、はい、で雨の慕情で80年もう全席極めたね、レコ大な、歌謡大賞、
はい、歌謡大賞、
紅白の鳥、はい、三冠を取ったね、そしたらグッと落ち込んでな、でこうスランプなんだよね、いろいろと悩みがあって、それスランプだって40歳の 時にブーケっていう曲を与えられるわけで、悪友から花束と書いてブーケと読ませるよ、お前本当に読ませるからかっこブーケだからね、花束と書いて、これでスカッと心が晴れて、で厳しかったお父さんもその曲を聴いていいっつったんだよ、演歌一つだったらお父さんな、こわもてだったから、
はい、
それでさ、お父さんはトラックやろうもやってたから、昔大変だったんだよ、だからトラックやるにすごい愛されたの、
アイドル
シンボルになったからね、愛されて、そういう血がなんとかするんだよ、はい、それで40歳の時にブーケでもう一回復活するんだよ、すごいの昨日やってたよな、
すごいですね、
もうドキュメント山内圭介もはしゃいでたもんね、
いやもう感動しました、
いや先生久しぶり、この間コンサートはってまたバカみたいにはしゃいで
コンサート来てくれてありがとうございます、
もうすごかった、どうもどうも、やっとしゃべって、もうしゃべるだけしゃべって、もう帰ってくると俺仕事あるから帰ってくると、帰らしたらふわっと現れたらタブレット順が現れたんで、
びっくりしました私、
もう
先生腰抜けるかと思った、
したらお前が一言、鬼人が来るって言ったんで、もう鬼人が集まる、それは麒麟が来るだよお前、大河ドラマも 鬼人が来るみたいな。
鬼人が来る。先生とこにみんな会いに来る。
鬼人が来すぎだよ。お前の昔のマネージャーまで現れたよ今。
伊藤です。伊藤。アミューズで頑張ってます。
なんてガダラつけたの俺昔。
近所近所。
近所あそう近所。はい、の高校行ってたんだ。
そうです大学行って。
いい大学行って
た。ねお嬢さん学校
行って。それで、まあ、別の事務所行ってまだ働いて偉いね。
仕事一筋で。
それで今来てたよ挨拶。
先生とこにはもう。
本当に記事が来るだよ。本当に。
タブレット順です。
そういうこと。これ男子に行ったんだってね。
そうなんです。
白良が言ってたよ。なんか会いましたよ。
男子さんの40周年独演会、うん、毎月2024年
今年は2席ずつ新しいのね、あの別のものをやってるんですけど ね。俺もこれで言ってたけど、
超満々席ですね。そう
完売だから
ね。いっぱいすごいですね、うん。もう唯一俺が姉さんと呼べるのはあなただけですよ。本当そうです。ビバリーが始まった頃から
連続ラジオドラマ作ったんで一週間帯でずっと愛の笛吹き川。それで、ね、ヒーローヒロインなんで2人が恋をするんで道ならぬ
ラジオドラマやりました笛
吹きがあと飛び込んで死んじゃうみたいな
さビバリーヒルズで
そうなんだ江頭が絡んでくるんだよねもうよくわかんないドラマだ
お互い先生に育ててもらいましたねっつって
ラジオドラマ
しみじみと、はい、
ラジオドラマでデビューして
すいません本当先生の記事もあの大きく載っております
ありがとうございますそうそうそう
サンデープラス
いや報知文だスポーツ報知、はいスポーツ報知だろ、
はい、
いっぱいメール来てさこんにちは宅配でスポーツ報知を購読しておりますが昨日の報知を開いてびっくりですよ1ページ丸々高田先生の伝え方という文字がどんどん目に飛び込んできました、はい隣には日本放送のブースにいらっしゃる高田先生のお写真も載っていて報知新聞の愛読者のビバリストとしては涙が出るほど嬉しいどんな人なんだよ報知愛読者のビバリストって記事はネットでも読めますが紙で読む高田先生のインタビューはこれが何とも言えない味があっていいものです、うん保管しようと思います本当だ一面受け取ってありがたい昨日のね、はい、報知1ページ丸々私やってますんで
大きくネット記事にもなってますけど
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いいたします、はい、
それじゃあ行きますか、
はい本日は魅惑のささやきボイスタブレット純さんが生登場、
はい、高田文夫と
松本明子のラジオビバリーヒルズ
さあおなじみの
はいタブレット純さんです歌謡界と演芸界またにかけか
け二刀流だからある意味こいつもある意味何二刀流だよな
じゃ
あ
入りが早かったですね
入り早い早くとすつもり立ってるだけだから喋らない自分から発信しないんだから
びっくりした
俺がこうバーってなんか言うとはいはいっていうしかない自分からなんか発信しろよ一言も発信しないんだよと思って俺がなんか言うとクスッと笑うだけでよくわかんないそんなこんなで今日も1時まで
生放送
ラジオビバリー